はい、議長、7番。
7番、渡辺議員。
はい、7番、渡辺でございます。よろしくお願いいたします。改めておはようございます。昨年1月からですか、コロナ感染症が、発症いたしまして、約1年、4ヶ月以上、経ちまして、いまだかって、収束せず、毎日コロナの報道が、続いております。それにつれてですね、今緊急事態宣言ですか、今も、継続中で、本当に、皆さんにおかれては、不安と疲労の、戦いにの中に、あることと思います。国内では、5月31日現在ですか、約74万人以上の方が、感染者となっておりまして、同じく同年におきましても、5月31日で、3万7680人ですかの方が、感染して、全国で、この時点で、約1万2967人ですか、約1万3000人の方が、亡くなっているということで、最近ではですね、十勝管内では、保育所の園児関係に、感染が増えているということで、また職場内のクラスターが急増してますんで、どうか皆さんにおかれましても、これからですね、自己対策の中で気をつけていただきたいと思います。それではですね、今回6月の定例会にあたりまして、一般質問の時間をいただきまして、テーマといたしまして、人生再起の場、陸別墓地について7項目ほどですね、提出いたしましたので、その項目に沿って町長にお伺いしていきますので、よろしくお願いいたします。墓地というと一般的に非常にその暗いイメージが持たれ、怖いとか、人目のつかない、平気して隠れた場所というイメージが浮かびます。そのような暗いイメージをですね、解消して、もっと、身近な場所として、明るく開かれた場所へ、私は景観整備を、進める中で、できればですね、隣接する、陸別公園条例の中に指定されている、宮の森、風景林と連携した、公園墓地に、なってほしいと、してそこにはやっぱり子どもたちやらがですね、遠足で行けるような環境があれば、最高かなと、常日頃、思っております。私もですね、この墓地については、2回目の、提案でありまして、先に3月で提案されている、質疑事項も、かぶりますが、直接町民の方からの意見も、いただきましたので、再度、確認事項として提案させていただきます。また今年度においてはですね、第8期高齢者福祉見学、また介護保険事業見学、第6期の障害福祉見学がスタートされております。さらに福祉医療等に充実された事業等がですね、策定されております。このような事業の推進の中でですね、医療等の進歩によりまして、平均寿命、また研究寿命、健康寿命ですか、同時に進んで、WHO、世界保健機構機関の調査によると、世界の平均寿命については最も長い国は日本の 84.2 歳、そして次いでスイスの 83.3 歳ですかということで、長寿国日本となっております。しかしながらですね、寿命には限界があり、永遠の命ではございません。本庁においてですか、過去2年間について亡くなった方、令和に入りまして元年度では45名の方、また、令和2年度では44人ですか、の方がですね、残念なことに、命を落とされております。ちょっとこの数字には、私も、驚いております。そこでですね、本庁の陸別にある許可されている墓数ですか、それと最近の改装状況についてお伺いいたします。
はい、議長。
はい、議長。
はい、町が管理する墓地は条例によりまして、陸別、小都市別、訓別、苫務、川上、訓根別、 この6箇所となっております。町では墓石数での把握はしておりませんので、陸別墓地の区画管理をしている分の区画数についてお答えをしたいと、そのように思います。令和2年度の利用区画は776区画で、許可区画数のうち建立されているのが642区画、未建立のところが25区画、返還地が109区画となっております。次に改装の状況でありますが、直近5カ年で改装の申請があった件数ですが、52件、陸別墓地の区画地分で26件、陸別墓地の区画外、トマム墓地、小都市別墓地分で20件、宗教法人の納骨堂などからの改装分が6件と、そのようになっております。なお、令和2年度では6件でということであります。
はい、議長、7番。
7番、渡辺議員。
今の数字聞きまして、まあ、年々、墓じまい、改装時による、あれですか、墓地の過疎化が進み、私も現場行きましたらですね、非常にその、空き地も多く、見受けられるようになりました。この陸別墓地についてはですね、歴史を見ると明治45年ですか、3月に、価格設定されており、おりました。そういうことで、現在は先ほど報告されましたが、墓地の構成、区画数ですか、667件、して敷地には、火葬場、これは平成21年3月より新しく、建て替えられまして、供用開始されております、そしてそこに、トイレ、そして、駐車場の3カ所の、規模で、敷地構成が、されております。年々ですか、整備を、重ねるたびにですね、敷地内も私は行ってみましたら、良くなってきているとは思っております。公的施設もありますので、当然、維持管理もされていることと思いますが、そこでですね、墓地周辺における草刈りですか、草刈りとか建物の清掃管理による、維持管理、現在そのどのような形で取り組まれているのか、ちょっとお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい、お答えしたいんですが、先ほど私が答弁した中でちょっと間違いがありました。先ほど改装分の令和2年度一番最後にお答えした件ですが、令和2年度では6件と私申し上げましたが、これ8件です。誤りでしたので訂正させていただきます。誠に申し訳ございませんでした。それでは2つ目の質問に移りたいと思うんですが、墓地の維持管理につきましては、陸別墓地、トマン墓地、小都市別墓地の3カ所につきまして、委託または臨時作業員の直接雇用によりまして、行っております。陸別墓地につきましては、草刈りと収葬7月上旬と8月上旬の年2回、供物の除去を8月のお盆過ぎ、トイレ清掃を6月から9月にかけて年12回、駐車場と旧陸別保育所跡地の除草剤散布を年2回行っております。また、トマム墓地と小都市別墓地につきましては、草刈りと収葬8月上旬の年1回、供物除去を8月のお盆過ぎに行っていると、そういう状況であります。
はい、議長、7番。
7番、渡辺議員。
はい。維持管理については、理解、いたしました。次に、墓地管理に対する維持管理の統一ということで、お聞きいたします。墓地に関してはですね、人の出入りについては一般的に、彼岸、お盆、命日、またちょっと残念な話になりますけど、告別式とか納骨ですか、日々出入りがそれぞれに重なっておりまして、その中でですね、先ほど町長が言われましたそういう維持管理というのが、冬は除雪がつきまして年中行われている墓地でございます。現在 公共施設、また生活関連業務、公園等ですか、この辺についてはですね、直営、昔は直営という形でやっておりましたが、今は民間委託管理の形態になりまして、このことからですね、大変その経費削減によりましてそのスリム化されたということで、それによってですね、地域経済を、私は支えていることも、現実に、思っております。今後についてもですね、できるだけ、委託方式に向けた形で、何事についても進めていっていただきたいと、思っております。それで墓地をですね、墓地に行きまして見渡すと全く、お参りがされていない、お墓とかそういうのが、ございまして、その墓の、一角の、核の中にですね、松の木がですね自然繁殖して大きくなったりとか、吹きの葉が、生えていたりとか、雑草が伸びきって墓が見えづらいという、状況を、私は行きましたら目の当たりに、しております。そのまま、放置されている墓も、あるということでございます。そんな中でこれについてはですね、持ち主の、問題も、あると思いますが、私はこのような状況を見るとですね、本当に非常にその目に、余ることからですね、やっぱりその配慮した管理も、必要なのかなと、現場を行って、思ったわけでございます。そこで主にはですね、やはりその、墓地関連に付随する、草刈りですか、草刈り、これ清掃後から出てきますけれども、それと先ほどの、県の軽微な処理等ですか、そういうものも含めて、委託業務の中でですね、やはりきれいな環境のいい、墓地作りをしてはと思いまして、その辺も含めた形の中でですね、維持管理も、今後考えていったらいかがなもんかなと、思いまして、その辺についてちょっとお考えをお伺いいたします。
お答えします。墓地の点検などにつきましては、町の職員が自ら随時見回りをしているところであります。議員おっしゃるように危険なところも含めて見回りをしているところであります。また議員おっしゃるいろんなその個人の墓地の中には危険な場所があるとか木が生えているとかってありますが、やっぱり基本的に個人の持ち物所有物なので、勝手にということはなかなかいきませんので、そこら辺危険度にもよりますが、そういった時はどうしようかなというのはこれからのまた課題であるのかなと、そのように思っています。また本年度の予算におきましては、危険箇所に議員ご存知だと思いますけど、策をすることに、そういう予定になっております。それも申し上げておきたいと思います。以上であります。
はい、議長7番。
7番、渡辺議員。
いや、本当にありがとうございます。本当に行ったらですね、階段の手すりだとか、また本当に、柵もですね、古くなって傾いてましたが、本当に新品に変えられて、いろんな形で、努力されていることに、感謝いたします。今の問題についてもですね、ぜひ今後はですね、確かに人の、墓にもなりますけども、その辺も目を受けていただいてですね、管理していただきたいと思いますので、今後に向けてちょっと考えていただきたいと思います。次、トイレについて、お伺いいたします。このトイレについてはですね、私30年の6月ですか、定例会においてちょっとお伺いしております。現在一番奥の駐車場ですか、駐車場のところに20平米の中にですね、面積大体 4.275 平米の、トイレですか、これ前に聞いたときには昭和52年頃、建設されたということで、それから勘定してもですね、 もう約45年以上ですか、45年ぐらい経過しております。まあその時はですね、改修などの対応が可能か調査とのことで、ございましたが、まあ、建物もですね、非常に古いことからですね、そろそろ改修の時期に、来ているんではなかろうかと、思っております。私たちもそうなんですが、特に、遠くからですね、遠くからお参りに来た方にとってはですね、普段なかなか来ることができないことから、やっぱりゆっくりですね、掃除をしたり花をあげたり、祖先の方と向き合う場所としてですね、まあ一息をつける、そのような時間の中には当然私トイレタイムも十分あると思われます。まあトイレぐらいはですね、この場でゆっくり、過ごせればいいかなと思います。そして今のトイレですか、見ましたら和式、まあ座ってかがんでやるやつなんですよね。それでこれ昨年のお盆ですか、私子供3人ぐらいいまして、まあ、子供が来るたびにお墓に毎回連れてってお参りするということで、3回から4回ぐらい足運ぶんですが、その13日の日かな、駐車場に置いてですね、4人の方が一緒にお参りに来た、来てまして、1人の女の方ですね、女の方がですね、ちょっと帰る前にちょっとトイレ行ってくるわと、うん、そして出てきてですね、出てきて、いや汚くてトイレいいわっていう声を、ちょっと僕こっちの方にいたもんですから、それちょっと耳にしたんですよね。そしたら運転してきたおじさんがですね、いやトイレは道の駅にあるから、そこで死でや我慢できるべって俺の前でちょっと大きい声で言ったんですよね。その言葉が、耳にちょっと私記憶しております。まあトイレについてはですね、年数も経っていることから、私そろそろ改修またはその建て替えの時期が来ているんでなかろうかと、思っております。まあ、それか今すぐ、見学がないのであればですね、少なくても、和式から洋式の便座に取り替えてですね、我慢してもらうという形とってもいいんじゃないかと思いますが、その辺の加減についてお伺いいたします。
はい、議長。
はい、議長。
はい、墓地での滞在の時間というのは、それほど長くないというふうに考えられますので、すぐに改修することは考えておりませんが、トイレ自体が議員おっしゃるようにもう老朽化しているのは間違いございませんので、別途良い方法についてこれから検討したいと、そのように思っております。
はい、議長。7番。
7番、渡辺議員。
いずれにしてもですね、年数経っていることから、今町長のお話の中にありましたように、今後ですね、ちょっと、頭の隅に置かれまして、ちょっと考えて、検討していただければと、思っております。次にですね、身寄りのない、方の、納骨の現状についてということでちょっとお伺いいたします。最近ではですね、人のつながり、また地域間のつながりも、だんだんちょっとなんかこうほころびが見え始めてですね、本当に町内会についてもですね、本当につながりがなんかこう瀬戸際に少しずつ押し寄せてきているような感じがいたします。これはですね、社会全体に助け合い意識っていうんですか、そういうものも薄くなってきたのも現実なのかなと、これは今のいろんな生活環境とか私たちの小さい頃のそういう環境とはもうだんだん変わってきた、そういう状況の中での現実だと思います。で、これ老後ですか、不安を感じている人ということで民間アンケートを取った中でですね、約83% の方がですね、不安を感じているということでございまして、その中では あれこれちょっとそのアンケートの調査を見ましたら、まあ、40代の方が結構多かったということで、結構、まあ今一番中心になって頑張られている方もやっぱり、ロゴについてはその不安を感じているというのかなという感じが、いたしました。でまたこの、コロナ禍の中でですね、警視庁の調べ、これは昨年なんですけども、自宅で、死亡された方が全国で、122人の方が、亡くなっているということでございます。まあ、特に、年齢についてはですね、70歳代の方が最も、多いということでございました。まあ、その中においてはですね、やはり、親族との疎遠とか、身寄りがなくてですね、行き場所のない方とか、まあ、本当に複雑な、環境に置かれている方がですね、やはり私たち の, その知らないところで結構、多いんじゃないかと、思われます。そこでですね、まあ、これは私も前から気になって、いるんですが、まあ、失礼な言葉になってしまいますけども、本庁においてですね、引き取り手のない遺骨など、これはどのような形でその対応されているのか、この辺についてちょっとお伺いいたします。
議長。
理事長。
はい。私どもが把握しているところでは、平成3年と平成11年、公領死亡人、まあ、旅行を反対にした公領死亡人として扱ったケースが2件ほどありました。1件は身元不明のために火葬場内にて保管しまして、法に基づく手続きを経て処理業者依頼によって処理をしております。もう1件は一時火葬場内で保管しましたが、この方は身元が判明していたために遺族に引き渡しております。以上であります。
はい、議長。7番。
7番、渡辺議員。
まあ今後はですね、やはり少子高齢化に伴いましてですね、核家族が進む中につれて、もう本当に、本庁においてもですね、一段とこのような、状況がですね、押し寄せて迫ってくると思われます。そしてそこでですね、次に、持ってきたテーマがですね、合同の骨化でございます。まあ、この件についてはですね、先輩議員さんよりも2回ほどですか、提出されて、ております。そしてまた昨年ですか、自治会連合会の、記録誌なども見ましたらですね、まあ合同の納骨化の必要性について、提出されておりました。これも、まあ、前回町長の、お言葉の中にもありました。まあ、私のところにもですね、やっぱりこの合同納骨化についてはですね、数名の方の町民から必要性について意見をいただいております。まあ回答につきましては、最初は時代の流れを見て見極めながら調査するということで、次に3月については規模、場所、事業費などを調査して協議するということで答弁されていました。まあ、いい形なのかなという形で私は捉えておりますけれども、この合同の、納骨化についてはですね、館内においても私が、議員になりましてから、ちょっと新聞記事を集めているんですが、平成27年度から今年度まで、まあ、清水町とかほか7町村においてですね、知る限りでは約、16回ほど、必要性において、議論されて、ております。まあ、館内においてはですね、合同納骨化についてはですね、帯広市をはじめ、清水町、池田町が、取り組まれて、まあ、現在ちょっと調査しましたらですね、協議中という、町村も、2つほど、ありました。まあ、規模についてはですね、まあ、利用代金もその人口とかその市町村によってそれぞれお聞きしましたら違いました。それと帯広という池田についてはですね、皆さんもご存知だと思うけども、4月に、新聞に、詳細、このことについて記事が、載っていたのを記憶していると思われます。 まあ、少子高齢化の中ですね、墓の、継承や維持管理の困難、また経済的な、理由など、本当に社会情勢の中で最近ではですね、まあ、新聞の記事の中にもありましたが、個人の墓が減少傾向にあると。そして、今後はですね、この合同納骨塚ですか、これが増える傾向にあると。でその陰にはですね、やはり宗派の陰りもですね、薄れて、でまた、墓盛りをしていくということに非常に厳しい環境に、来ているということでございます。まあ、看取りや行き場のない、方など対応についてはですね、今後も課題であり、まあ、将来安心してですね、再起を、迎えられる、これはまあ、どこの町村もそうですけども、まあ、町づくり、地域づくりですか、このような課題が、求められております。まあ、これ私たちのですね、本庁においてもですね、高齢化率も上がってきてますし、だんだんその、墓守りとかいろんな形で、今少子高齢化で長男とかそういうのが子どもたちが少ないためにですね、本当に中には今、家の中に仏さんを2つですか、嫁さんの分と置いてるっていう話も聞いております。してそこの行き場所がどうしていいのか、してそれを聞きましたら、やっぱりその経済的なことがあってもう困っているという現状も聞いております。まあ、今後ですね、まあ、そのような調査とか協議の中で、まあ、3月に、町長の、答弁の中には、まあ、協議を進めていくということですが、まあ、ぜひ私は先に、発言された先輩議員と同じく、この納骨塚の必要性については前向きに、考えていって、っていただきたいと思っております。まあ、そういうことで、その後の経過についてですね、町長にお伺いしたいと思います。
萩町、
萩町長、
はい、この件につきましては、まあ、3月定例会におきましても、議員おっしゃるように他の議員から同様の一般質問がありまして、今年度の自治会長会議におきまして共同納骨堂の要望があり、近年その設置の必要性も感じてきており、令和3年度において近隣町村の設置の状況やその運営方法、当庁において設置した場合の施設の規模や設置場所、また事業費などを調査し設置の可否について協議を進めていこうと、そのように考えているところでありますと、そのように回答したところであります。この考えに全く変わりはないんですが、早速近隣町村等の実態を視察に行き、担当者のご意見なども伺いたいと、そのように考えておりましたが、この新型コロナウイルスの感染の拡大によりまして、他町村との往来を控えているため、まあ、現状では調査等が進んでいないというのが実態であります。
はい、議長。
7番渡辺議員。
はい、まあ、本当にいろんな形でですね、まあ、問題もあり、なかなか、こういうことに対してはですね、難しいと思われますけれども、まあ、いずれはですね、私たち その本庁にもですね、このような状況はないとは言えませんので、まあ、その辺含めてですね、今町長会で言われましたようにですね、まあ、積極的に進めていただきたいと、このように思っておりますので、よろしく、お願いいたします。それではですね、最後の質問になりますが、陸別墓地のですね、敷地における景観整備ですか、景観整備について、これは道路、駐車場、また休憩所、景観整備、これについてはですね、まあ、桜とかツツジの、名前が入ってきます。この4件について、お伺いしていきます。ちょっとこれについてはちょっと長くなりまして、私まとめ方も下手なもんですから、まあ、その辺ご了承いただきまして、これは私がですね、あくまでも、墓地へ行って、いろいろこう考えた上で、 可能なのかなということを考えておいての意見でございますので、よろしくお願いいたします。まあ、先ほど話しましたが、陸別墓地は明治45年3月に区画設定し、その人口増加により歴史見たらですね、昭和31年9月に拡張されまして、長有林を墓地として拡張してきて、まあ、現在に至っているということでございます。まあ、それから計算しましても、この墓地についてはですね、約100年以上ですか、約1世紀、超えたということでございます。まあ、最近の墓地についてはですね、霊園という、整備がされまして、まあ、公園散歩ですか、公園散歩で、気分の歩けるような、公園墓地ということで、環境整備に、進んでおります。私も石狩の方に行ってきましたらですね、本当に、そこは場所も本当に広くていい感じなんですが、ちょうど桜の時期にお参りに行ってきまして、本当に公園墓地で子どもさん方が遊んで遊具があったりとか、そこはその景観、場所も面積もあるもんですから、非常に個人に対しては失礼なんですけども、心地いい、環境の中に、ありました。そういうことで、最近、この墓地っていうのは、これ辞書調べましたら、遺骨などを葬っている場所、そして霊園っていうのは、公園風に作られた郷土墓地ということが、書いてありまして、現場に行きましたらですね、本庁の墓については最近の区画整備、これは行きましたら西側から北側にかけて、これは北側ですか、これは新しいものですから、本当に、景観的なあれもきれいに整備されて、区画関係ですか、そちらのも、きちっと整備されておりまして、私は行きましたら景観整備、これ景観については、あまりですね、手のつかない、手がついていないような、感じを、私は私自身ですね、それは皆さんそれぞれに行かれたら、それぞれの思いがあると思いますが、私はちょっとその景観的には、ちょっとまだ手つかずがちょっと多いかなっていう感じが、いたしました。それでまず最初にですね、今回4項目挙げたその道路についてです。これ道路については一番奥 の駐車場ですか、お地蔵さんが、六地蔵があって、あと、でかいお地蔵さんがあります。その、右側ですか、左側だね。そっちか行ったら左側に、約未整備の道路、東側に向かってですね、中学校の方に向かっていくと、東側っていうのかな、そのちょっと方角間違ったらごめんなさい、そこが未開量で約 48.5 メートル、50センチほどぐらいの延長になりますが、私あそこ現場見ましたらですね、ちょうど手の字ですか、駐車場が上がって指定差がある、それと上上がってるのは全部舗装されてまして、できれば、あそこもちょうど十字路になりますんで、下にもお墓が結構ありますんで、できればあそこ、約50メーター近いんですが、福音3メーターぐらいですか、下路板整備しまして簡易舗装でいいですから、かければちょっとやっぱりいい環境整備になるのかなと、思いました。それと次、駐車場整備についてですが、火葬場を、除いたらですね、右側、こちらから言ったら右側に3箇所あります。それでこれから出てくるその面積の、数字っていうのは、私は実測した数字でありまして、役場さんで預かっている、面積の数字とはちょっと違ってくるかもしれませんけども、その辺、 異なりますので、よろしくお願いいたします。まず一番最初の右側にある駐車場ですが、それから火葬場の向かい側になりますね。そこは約 78.4 平米ですか。だから車立て止めにして台数はだいたい 3,4 台、駐車ができます。で、次に2つ目のある右側の駐車場ですが、これ間口 42.5メーター、面積は約、奥行きが2メーター70ですか。それで計算しましたら 102.87 平米、して車は縦付けにできなくて全部横付けにしましたら約、4台ぐらい収容できるのかなと、回るあれ入れて。それでこれが私行きましたらですね、非常にもったいない、作りだなと、思っております。それでこれ奥行き3メーターですか、奥行き3メーター拡幅することによってですね、車1台あたり、大体2メーター50あれば、区画線というのは、標準でいけば15センチですか、それ引いたとしてもですね、あそこを、3メーター拡幅することによって、縦止め駐車場で、大体15台から17台ぐらい、止めれるような、感じがいたしました。で、これについては若干土工事が必要で、盛り土ですか、土とか、のり面成形、またいろんなその小さな柵が入りますけども、私できればあそこを拡張してですね、あそこをメイン駐車場としてはと思いました。で、間口大体43メートルぐらいあるんですから、3メートル拡幅することによって今の3箇所で止める車がですね、約そこで1箇所で駐車できるというような形で考えました。そこで次に、これ駐車場についてですが、休憩所、東屋とか、トイレはその話を聞きましたんですが、これも含めた形で一番奥の駐車場にですね、今の水道とトイレがあるところですね、あそこの場所にですね、現在面積、トイレの面積に言ったら約300平米弱、ありまして、今現在、車7台ほど止められるかな、縦止めでね。で、そこを主にはですね、私は2つ目 の, その駐車場を整備して今のトイレ水道施設にある駐車場を利用せずにですね、あそこに、私は休憩所とか、将来建てていただけるならばトイレ関係も、十二分に、立つ面積はあると、思いました。そこで、駐車場の整備とか車の整備終わりまして、次最後の質問になりますが、これ景観整備ですか、景観整備 の, 植栽についてですが、見渡す限りあそこの墓地っていうのは花木が あまりありません。だから、できればその火葬場周辺とかお地蔵様とかその周辺にツツジ関係を植栽されたらちょっといい感じになるのかなと。そして、皆さんもご存知だと思うけども、あそこ、桜の木がですね、きれいに咲くことから周囲を桜の木を、植栽して景観に努めたと思いました。これについてはですね、いっぺんにできない、わけでございますので、時間をかけて整備していってはと思います。暗いイメージの墓からですね、もっと身近な、場所として感じてもらえるように開かれた明るい、景観づくりのですね、霊園墓地として私は整備してはと、足を運ぶたびにつくづく思いました。またそこにはですね、産業である建設建築、造園関係の経済も発生、いたします。最後に、ちょっと長くなりましたが、この4件の景観整備について提案、しましたが、町長の考えを、お伺いしまして、私の一般質問を、終わりたいと思います。
はい、議長。
同じ町長。
はい。霊園も民間で、 事業として存在しているというのは私も言ったことがあって、それは承知しておりますが、町が管理する墓地をですね、霊園風の墓地にするというそのようなことは特に考えてはおりませんでした。まあ、議員が先ほど申されましたが、墓じまい等々が増えてますし、今後の合同納骨棒等々を検討する時期にもなっておるというのも事実でありまして、この敷地内の、まあ、景観、そして議員おっしゃるように駐車場等を含めた、整備につきましても、まあ、慎重に検討していく必要があるんでないのかなと、そのように思っています。いろんな一生懸命調査されたというのも理解できましたので、今後のご意見として貴重なご意見として伺いまして、今後の検討事項にしていきたいと、そのように思います。